Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verses 16 to 17.
ルカの福音書9章16節17節を挙げてください。
Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke them. Then he gave them to the disciples to distribute to the people.
するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて、それらを祝福して先、群衆に配るように弟子たちに与えられた。英語はそれらを祈ってと書いてあります。感謝して。
They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over.
人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。
The title of today's message is A Miraculous Feeding, Part 1.
今日のメッセージは奇跡の食べ物、そのパート1になります。奇跡の食べ物、パート
1。 This message was so big that I've divided it into two parts.
この箇所の内容はとてもたくさんの内容なので、二つに分けることにします。
We're going to look at the first four parts today, and then the following four points next Sunday.
今日はその初めの四つのポイントを見ていき、来週残り四つを見ていきます。
I've decided to move our message from Psalms until the following week, which will be Sunday, the 29th of July.
詩編からのメッセージは29日の日曜日にします。
There are a number of people who claim to be Christian.And yet don't believe that Jesus could work miracles.
自分はクリスチャンであると言いながら、イエスが起こされた奇跡を信じない人がたくさんいます。
I've even heard people trying to explain this miracle away with an excuse like, well, the disciples' sharing of the five loaves and two fishes prompted other people in the crowd to share what they had brought with them.
5つのパンと2匹の魚は弟子たちが自分たちで分けて、群衆に対してはそれぞれが持ってきたものを分け、シェアし合うよう弟子たちが促した話なんだと説明されるのを私は聞いたことがあります。
Given that this is an example of God's miraculous provision, I think they are getting the wrong idea, and Jesus often refers back to it as an example of miraculous provision.
でも、この奇跡の話は、4つの福音書すべてに共通して書かれている数少ない奇跡のその一つなんです。そしてイエス自身、この奇跡は神がなされたことだと言及しています。
Yes, and this miracle is one of the few miracles recorded in all four Gospels. So I'm sure that it's important that we see that this is a miracle.
この奇跡の話は4つの福音書全部に書かれているということからとても大切なんです。 大切な奇跡なのです。
Also, if this was just an example of spontaneous sharing, I'm sure the Bible would have mentioned it as an example of what giving prompted others to do.
もしもこの話が実は人々がそれぞれ自発的に自分で持ってきたものをシェアする話なら、そう聖書に書かれたはずです。
So many people want to explain everything, but with God we need to have faith in Him, and that means trusting Him even when we can't understand how things work.
人は何に対しても十分な説明を求めるんです。でも神のされること、そのことに関しては神に信仰を持って、よく理解できないことでも、神に信頼する、神を信じることが求められます。
At the same time, we can certainly learn a lot from this miracle that we can apply into our own lives.
神に信頼するときに、この奇跡の話からたくさんのことをあなたは学ぶことができ、それを自分の人生で生かしていけるんです。
As we examine what Jesus and the disciples did during this miracle, we can see what we can do if we also want a miraculous feeding.
この奇跡が起こった時に、イエスと弟子たちがしたこと、それらを調べる時に、自分が神の奇跡で神の奇跡の食べ物をもらうためにやるべきことというのが分かってきます。イエスと弟子たちがしたことを調べて、その時に自分も神の奇跡の食べ物を与えてもらうためにやるべきことというのが分かってきます。
This isn't just about being fed physical food. The principles can also apply to how God can supply our need of everything physical and spiritual.
これは何も物理的な食べ物だけのことではないんです。ここにある原理原則というのは、私たちの物理的必要、霊的必要をいかにして神が与えてくださるかというものなんです。
So let's now examine the first four principles of a miraculous feeding.
では、奇跡の食べ物、四つの原理原則を見ていきましょう。
The first thing I want us to notice is Jesus used what was given to him.
一つ目の原理原則は、イエスは自分に与えられたものを使う。自分に与えられたものを使った。
In the first part of verse 16, it says, taking the five loaves and two fish.
今日の御言葉16節に、5つのパンと 2匹の魚を取ったのはイエスですとあります。
It's true that God can create out of nothing. God has the power to do that.
神は何もないところからものを生み出せる方です。
However, when working with us on this earth, He wants our participation.
けれども、その神はこの地球において私たちと共に働かれたいとき、そこに私たちが加わることを望まれていきます。
If we are to see a miracle, then we need to act by faith. That means taking some action and showing some commitment.
奇跡を見るには信仰によって行動すること。つまり、何らかの行動に出て、 自分の献身さを神に示すことが必要になります。何らかの行動に出て神に対し献身さを示すことが必要になります。
The apostles brought the food that they could find to Jesus. It was a small act of faith, but one which was rewarded with a big result.
イエスの弟子たちがしたこと、それはイエスのもとへ食べ物を持って行ったことです。それは信仰から出た小さな行動でしたが、そこから大きな結果が生まれることになりました。
If we want to see miracles, we need to take what we have and give it to Jesus.
ここにある原理原則は、私たちが奇跡を見るには、自分の持っているものをイエスに与えることが必要だということです。自分の持っているものをイエスに与えることが必要ということです。
Let's turn to Romans 12, verses 6 to 8.
では、ローマ人への手紙12章を見ます。6節から8節です。ローマ人への手紙12章。
We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith.
私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。
If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach.
奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。
If it is to give encouragement, if it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully.
進めをする人であれば進め。分け与える人は惜しまずに分け与え。指導する人は熱心に指導し。事前を行う人は喜んでそれをしなさい。
Remember, it doesn't matter how big your gifting looks to others. What matters is that you give it to the Lord with all your heart.
あなたの持つ賜物が他人の目にどれぐらいのものに見えるかどうかは問題ではないのです。あなたが心から自分の賜物を主に捧げるかどうかが問題になります。
Remember, God was much more pleased with the poor widow's gift of a few copper coins than the rich people's huge monetary donations.
思い出してください。神は金持ちのたくさんの献金よりも貧しいやもめのたった2枚の銅貨の方、銅のお金、銅貨の方をより喜ばれたではありませんか。
We can read about that in Luke 21 verses 1 to 4.
ルカの福音書21章1節から4節の話です。
If you give your gifts for the service of the Lord, He will multiply their effectiveness.
あなたが自分に与えられている賜物を主に捧げ出すなら、主はそれを効果的に増やされていきます。
If we give of our gifting in faith, with all of our heart, God will do a work beyond our expectations.
つまり、私たちが信仰を持って心から自分の賜物を捧げるとき、神は私たちの想像をはるか超えて働かれるということです。
Let's surrender our gifting to His service.
自分に与えられている賜物を主に捧げ出していきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, we see that Jesus acknowledged the true source of all things.
二つ目です。すべてはどこから来ているのかを認識する。すべてはどこから来ているかを認識する。
The second part of verse 16 says, "And looking up to heaven."
今日の御言葉16節に、イエスは天を見上げてとあります。
Jesus looks up to heaven, and doing so, he acknowledges before everyone watching him that God the Father and Creator is the true source of everything we have.
イエスは天を見上げたのです。それはイエスを見ていた人たちに、人が持っているすべてのものは作り主の神から出ていることを示したのです。
When we offer our things or our gifting to God, we are just giving back what He has made.
自分が持っているもの、自分に与えられている賜物を神に差し出すという意味は、神が作ったものを神に返しているということです。
God is the true source of everything. If we want to see real miracles happen, we need to acknowledge Him as that source.
すべての出どころは神であって、本当の奇跡はそのことを認める必要があるんです。本当の奇跡を見るには、そのことを認める必要があります。
Turn with me to John chapter 5 verses 19 to 21.
ではヨハネの福音書5章19節から21節を見ます。5章19節。
Jesus gave them this answer. Very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does.
そこでイエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。父がなさることは、何でも子も同様に行うのです。これはイエスのことです。
For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so thatYou will be amazed.
それは父が子を愛してご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。これよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が 英語は心から驚くとあります。驚き怪しむためですとなってます。
For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it.
父が死人を生かし命をお与えになるように、奇跡ですね。父が死人を生かし命をお与えになるように、子もまたイエスもまた与えたいと思うものに命を与えます。
Now turn to John 15 verses 4 to 5.
同じくヨハネの福音書15章を見ます。15章4節5節です。
Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
What are the greatest miracles we can see?
最高の奇跡、私たちが見える最高の奇跡とは何でしょう。
What things will we continue to tell others about for the rest of our lives?
自分の残りの人生で人に何を語り続けていきますか?
I truly believe that the greatest miracle is how Jesus, through the power of the Holy Spirit, changes people's lives.
この私は、最高の奇跡というのはイエスが聖霊を通して人の人生を変えることだと信じています。
Sure, I've seen other miracles, healings, prophecies, and tongues that I can attribute to being a work of God and not false miracles.
もちろん私は他の奇跡も癒しも予言も異言も見てきました。それらは皆神の働きによるものであって、偽物の奇跡ではありません。
However, the things that really touch me the most is seeing a sinner come to repentance and the change that comes over their life from the power of the Holy Spirit.
でも私が一番感動するのは、罪人が悔い改めて聖霊の力が及び人生が変えられたのを見るときです。
If we remain in Jesus and do his work in this world, we'll see more miracles like that.
この私たちが一人一人イエスにとどまり、この世でイエスの働きに加わっていくなら、そんな奇跡はもっともっと生まれていきます。
However, if we try to do it through our own strength, it will not work at all. We won't see any real fruit.
でも自分の力で全てやっていこうとすると実はなっていかないんです。
only by being connected to the Father through Jesus and the power of the Holy Spirit will we be fruitful in expanding God's kingdom by bringing others to salvation.
この実がなるというのは人の救いです。イエスと聖霊の力を通して、イエスと聖霊の力を通じて、父なる神につながることによってのみ人は救われます。そして神の御国が大きくなっていくんです。
He is the source of life.
人の命の源は神です。
Amen. The third thing we can learn from this miracle is that we see in Jesus a heart of gratitude.
三つ目の原理原則は心からの感謝です。心からの感謝。
The third part of verse 16 says, He gave thanks.
今日の御言葉16節に、日本語はそれらを祝福してとありますが、英語は感謝を捧げてとなっています。
Before Jesus did anything else, he gave thanks to God for what he already had.
イエスは何かを他に何かをする前に自分の手にあるもの、ここではパンと魚です、その自分が持っているものをまず神に感謝しました。
When we are grateful to the Lord for what he has already given us, that is when he can work with us.
自分に与えられているものを心から感謝するとき、そのときが神が私たちと共に働けるときになります。自分にすでに与えられているものを主に心から感謝するとき、そのときが神が私たちと共に働けるときなのです。
If we are ungrateful, we will just stagnate, always wishing for more than what he has given to us and not putting into use what we have.
私たちが心から感謝していないと、常に自分に与えられている異常のものを望み続けます。そして持っているものを使わないで、賜物を使わないでとどまってしまうんです。
Let's turn to Exodus chapter 4, verses 1 to 5.
ではそのことを出エジプト記から見ます。4章、1節から5節です。出エジプト記4章です。1節です。
Moses answered, What if they do not believe me or listen to me and say, The Lord did not appear to you?
モーセは答えて申し上げた。ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。
Then the Lord said to him, What is that in your hand? A staff, he replied.
主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か？彼は答えた。杖です。
The Lord said, throw it on the ground. Moses threw it on the ground, and it became a snake, and he ran from it.
すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると、杖は蛇になった。モーセはそれから身を引いた。
Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back to a staff in his hand.
主はまた、モーセに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。
This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you.
これは彼らの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。
Don't envy others who have a different gifting than you.
自分と違う賜物を持っている人を妬んではいけないのです。
Neither envy those who seem materially more blessed.
物を豊かに持っている人を妬んでもいけないのです。
Look at what you already have and start using it for God.
自分が持っているものを見て、自分がすでに持っているものを見て、見つめて、それを神のために使い始めるんです。
Many miracles occurred because Moses used the staff that he had to do God's work.
自分が持っているものを、自分が持っているもので神に使えていくこと、そこに神は心があればそれを使ってくださいます。
If you surrender what you already have to God's service, He can take it and use it.
あなたが神に差し出すなら、神はそれを使われるんです。
There's no need to wait until you have anything more.
自分が持っているよりもっと、それ以上のものが来るまで待つ必要はないのです。
All you need is a heart that is willing and grateful to allow God to use what we have been given.
必要なのは、すでに自分に与えられているものを見つめ、あふれる感謝を持って、神に使ってもらうということの心なんです。自分にすでに与えられているものを見つめ、あふれる感謝を持って神に使っていただくという心なんです。
Then you will see God work miracles.
そうすれば、神は奇跡を起こされ、あなたはそれを見るんです。
Amen.And the last principle we're going to look at today from this miracle is fourthly, a transformation through brokenness.
では、四つ目最後です。奇跡の食べ物、そこにある原理原則の四つ目は、砕かれて変えられるです。砕かれて変えられる。
The fourth part of verse 16 says, and broke them.
16節に、今日の御言葉16節に、 それらを裂き、それらを裂いて、それらを裂きとあるんです。
The loaves and the fishes might have looked very nice, whole, but they weren't much use to the people until they were broken up.
パンと魚、どちらも一見形は素晴らしかったかもしれません。でも、そのどちらとも裂かれるまでは人々には使われませんでした。
And let's think about something like a coffee bean. They look very appealing whole, but to extract the flavor from them, you have to grind them up into small pieces.
コーヒー豆を考えてみてください。一見魅力的なコーヒー豆ですが、風味を出す、引き出すには豆は引かなければならないんです。豆を引かなければならないんです。
In the same way, in our lives, it's not until we experience the brokenness that we are ready to be transformed into something better, something more useful for the kingdom of God.
これらと同じように、人の人生においても、自分が砕かれる経験をするまでは、神の御国に役立つように、変えられていく用意はまだできていません。これらと同じように、人の人生においても自分が砕かれる経験をするまでは神の御国に役立つよう変えられていく用意ができていないんです。
Let's turn for our last Bible reading today to John chapter 12 verses 23 to 25.
では最後の御言葉を見ましょう。ヨハネの福音書12章23節から25節です。
Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified."
するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。
Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds.
まことにまことにあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。
Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life.
自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。
The loaves and the fishes had to be broken up so that people could be fed, so that life could be sustained.
パンと魚は裂かれて、人々に与えられて、人々の命が維持されました。
Jesus had to give up his body to the cross so that we can receive new life.
イエスは十字架の上でその身を捨てたのです。引き裂かれたのです。
We are called to die to ourselves, our sinful ways, so that something new, something much better will come.
イエスが身を捨てたから私たちは新しい命を受け取ったのです。私たちは古い自分、罪深い古い生き方を、生き方に死ななければいけないと。そう召されているのです。
Renewal, newness of life, everlasting life with God.
古い罪深い自分に死んで初めて新しいもの、ずっとより良いものが生まれるんです。
It's only when we come to Jesus in a truly broken state, fully aware of our sinfulness and helplessness, that He can come in and transform us.
人は自分が本当に打ちひしがれた状態、壊れた状態、つまり自分の罪深さを知り、自分ではどうしようもないことに十分に気づかされた時にのみ、イエスを迎え入れ変えてもらえるんです。
He does a work of salvation and transformation in our brokenness so that we may live for Him.
イエスは壊れた私たちを救い変えてくださる方です。ですからその方のために私たちは生きるものなのです。
Amen.